アーメン。説教、人を恐れるな、人も倒木し。
今朝キリストはキリスト教信仰の最も中心にある、中核にある点をこのズバリ指摘しています。この点を明確にしているならば、他のことはそこから生み出されるといったような、その中心点、その信仰の根源にあるものは何か。キリストはそのことを今朝私たちに明確に語っているのであります。それを示す言葉として、特に私は32節を挙げたいと思います。そこにこう書いてありますね。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。これはキリストが弟子たちに語った言葉でありますけれども、その中のキーワードと言われる言葉がですね、ここに言い表すというふうに記されて訳されている言葉でありますね。言い表すものというふうに出ておりますね。で、これは実は告白するというふうに訳される言葉であります。岩波書店が出しております聖書の翻訳がございますが、その中ではですからこんなふうに訳されておりますね。だから人々の前で私を告白するであろう者は誰でも、私もまた天におられる父の前でその人について告白するであろう。ちょっとその日本語でちょっと分かりにくいような面があるかと思うんですけども、自分はキリストの仲間であると告白する者は誰でも、私は天の父の前で、あなたを彼は私の仲間であると明確に言い表すだろうと、そういうふうにキリストは言われた。私たちは信仰を言い表すということにおいてちょっと苦手な面があるんですね。信仰というものがこの実はこの内面にこう隠れてしまうという、そういう面を私どもは持っております。特に日本人はある意味でこの奥ゆかしい性質というものを小さい時からですね、この教えられてきているということもあるかと思うんですけれども、信仰を自分の心の中の問題、あるいは内面的な心の在り方ですから、そういう意味では心情的なもの、心の状態というものというふうに受け取っている傾向が強い。ですからここで言われているような言い表すといったようなことが少し弱いというんでしょうか、そういうことが信仰と一体どういうふうに関わるんだろうかということの関係というものが定かになっていない面があるかと思います。何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼろる。信じる対象、何を信じるかということよりも、何だかよくわからないんだけれども、自分が信じているものはよくわからないんだけれども、かたじけなさに涙こぼろると、そういう人間の心の在り方、人間の心のそういうありさまですから、そこの心が悲しい、嬉しい、楽しい、そういうことが信仰の中身、中心になってしまう。何を信じるかということよりも、何を自分は信じているかということよりも、それによって心が癒された、あるいは心が嬉しくなった、楽しくなった、 そういった人間の心の在り方というところに中心があるというふうになってしまう傾向がある。ところがキリストは一人一人に、このキリスト教信仰というのはキリストが私たち一人一人に問いかけてくるという面があるんですね。これが我々が これから読んでいきますマタイ伝の16章というところにイエスが言われた、あなた方は私を何者だと言うのか、どういうものだと私を信じるのか、あれどういうものだと信じて告白するのか、そういうふうにイエス様が弟子たちに問われたということがこのマタイ伝16章の方に出ております。その時にシモン・ペテロがあなたはメシア、これはキリストという言葉でありますが、あなたはキリスト、生ける神の子です、そう答えた。その時イエスはお答えになったというふうに書いてある。バルヨナ・シモン、あなたは幸いだ。このシモンの答えの中にあなたの本当の幸せがある。しかもこの答えはシモンが答えたのでありますけれども、シモン・ペテロが答えたわけでありますけれども、キリストは続けてあなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと言われた。ただあなたがそういうふうに思ってるっていうだけではなくて、そのことを言い表させたのはそこに天の父があなたにその言葉を言わしめているんだ、その信仰の告白にはその根源には天の父なる神が働いておられる、そう言っているわけであります。そして今日のところではあなた方がこの地上でこの弟子たちに向かって福音を語っていくときに、その時に最後に問われることがある。これは人々から、あるいは仲間からもですね、人々からもですね、問われることがある。あなた方は福音をとそういうふうに語っているけれども、それではあなたもあの人の仲間なのか、あなたはキリストの仲間なのか、そう問われる。キリスト教の散々にいいところをですね、我々が人々に伝える、こういうところをイエス様はこういうふうな働きをなさいました、こういう技をなさいました、宣伝をしてこんなに素晴らしい方だというふうに伝える、ある意味でそれが伝道なわけでありますけれども、しかし最後にそれではあなたもそのキリストのという方の仲間なのですね、そういうふうに言われたときに、はいそうです、人々の前で自分を私はキリストの仲間であると言い表すものは、そういうふうに告白するものは、私も天の父なる神の前でその人を私の仲間、キリストの仲間だと告白するだろうと、キリストはそういうふうに約束されたんです。ですからもし我々が聞かれたときに、あなたもキリストの仲間なんですか、聞かれたときに、そのときに、はい私もキリストの仲間ですというふうに答えるということがここで示されているわけですね。初代教会においてキリストの教会は2つの困難に直面していた。一つはすでに当時この社会の、当時のユダヤの社会を支配していたのはユダヤ教という、そういう規制のすでにあった宗教であります。社会の中にいろんな形でこの存在を表していた、制度的にも社会生活の中にも影響を及ぼしていたそのユダヤ教、そういう中にキリストがお生まれになったわけです。そしてキリストは病める人を癒し、 罪人と言われていた人々と食事を共にし、その人たちも神の国から漏れることはない、あなた方も福音、あなた方にも福音が来たんだ、神の国は来たんだ、その福音の到来をキリストが告げたときに、イエスを神の子と信じる人々も出てまいりました。周りはしかしながらみんなユダヤ教の世界ですね。それがこの例えば上の段に書いてありますけれども、21節のところで、これ前回読んだところですけれども、こんな言葉がありました。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、兄弟は兄弟を死に追いやり、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。恐ろしいことが書いてあります。あるいは17節にはこんな言葉もありました。人々を警戒しなさい、あなた方は地方法院に引き渡され街道で鞭打たれるからである。この街道でっていうのは、もちろんユダヤ教の街道でという意味ですね。どういうことかっていうと、当時のユダヤ教の社会においては、父親というのは家長として家族全員の生活を担い律する、それだけではなくて、その宗教の教育の責任も託されていた。その宗教的伝統も父から子へと語り伝えられていく、そういう任務を父親は持っていた。イスラエルの伝統はこの受容と服従によって維持されていたということができます。そういうところにキリストが入ってきたわけですね。キリストがお生まれになったわけですね。そしてキリストの言葉を聞いた人たちが、中にはその子供がキリストを信じるような人も出てきた。その時にどういうことが起こったか、起こるか、そのことが書いてある。それが極端な言葉でありますけれども、兄弟は兄弟を追いやる、父は子を死にまで追いやる、子は父親に反抗して殺すということさえも起こるだろう、起こるかもしれない。いわば親と子の関係、子と兄弟の関係がですね、修復不可能なまでに断絶するということが予言されている、語られている。家族の断絶だけではなくて、宗教的な伝統が断ち切られるというところにまでなっていく。それはキリストの福音を伝えたからですよ。福音が、キリストの福音というものがもたらした結果、そういうふうになる、そういうふうになる時が来るかもしれない。従来の伝統を固守しようとする強い要求がある時には、それを弾圧する力も過酷なものとなって、時には街道で、ユダヤ教の街道であなた方は鞭打たれるからである、鞭打たれることになるかもしれない、そういう事態がある意味で時に起こっていたとも言えるかもしれません。もう一つの困難は何かと言いますと、当時ユダヤの社会がローマの帝国によって支配されていたということと関係しています。で、そのローマの帝国の政治的な支配の基盤として、実は皇帝礼拝というものが、このそういう政策が取られていた。皇帝を、カイザーをですね、カイザルを神とするという、あるいはカイザルを神として礼拝するという、そういう政策が取られていたということが一方であるんです。今言ったようにローマの帝国の政治的なこの支配の基盤として、多くの人たちにですね、王様を神とするように、神として礼拝するように、そういう政策、実はこの点がキリスト教の信仰と相入れない、そういう面があるわけですね。皇帝をキリスト、 救い主とする、そういうふうな政策、皇帝を神とする、これに対してキリスト教会はイエスを神とする、イエスをキリストとするという立場ですから。ですからローマの支配の中にあって人々がどんな批判をキリスト教会は受けてたか、彼らは皇帝を礼拝しない無神論者だ、そういうふうなこの批判を浴びていた、受けていた。まさにそういう状況の中であなた方はこの地方法院、これ裁判所などにこう引き渡されるというようなこともあるかもしれない、あるいは街道で鞭打たれる、いったような事柄、そういうこのある意味でこの私のために総督や 王の前で引き出されるということになるという言葉も18節に出ておりました。そこでこの私どもはこのそういう状況の中でキリスト教会は生きていかねばならなかったんだということがこの背景にあるわけであります。このマタイ福音書のこの終わりの方には、あの26章というところに、あのペテロが大祭司カヤパの庭にこうついていっていくという、イエス様が裁判を受けてですね、裁判を受ける、そういうところにこう身を隠しながらついていく、夜中についていくっていう場面が書いてあります。でその時にこの一人の名もない女中から声をかけられたっていう、そこから始まりまして、実はその一番最後のところにそういう機会が3回ほどこうあるわけです。聖書はこう書いてますね。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペテロに言った、確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでそれがわかる。そう人々が近寄ってきてペテロに言った、その時に聖書はこう書いてる。その時ペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。その時イエスの言われた言葉を思い出して外に出て激しく泣いた。そのことがこのマタイ伝の一番Y の方に書いてある。あのペテロが最後に問いかけられた言葉、人々が近寄ってきた人たちから声を問われた言葉、確かにお前もあの連中の仲間だ、あのキリストの仲間だ、確かにお前はあの人の仲間なんだろう、私は言葉遣いでそれがわかる。その時ペテロはそんな人は知らないと否定し始めた。キリストは私たちの日常生活の中でいつも私たちに問いかけてこられる。それはあなたは私をどのようなものとして信じているのか、何事もどんなものかわからない、どういうものかわからないけれども、ただ私はなんとなく教会に行けば気分がすっきりして落ち着いて何かすっきりするんです、だから教会に行ってるんです。確かにそういう面もあるかと思うんです。しかしキリストは問いかけられる。あなたはどのようなものとして私を信じ告白しているのか。その時私たちは思い起こさなければならないのが今日24節以下で、まあこれは16節以下からずっと出てた言葉でありますけれど、続きでありますけれども、特に24節以下の言葉を今日私どもはここで読みました。そこにこういう言葉がいろいろふうに書いていかれる、語ったわけでありますね。一つは24節、弟子は師に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。私は このベルゼブルと言われた。ベルゼブルってのは何かというと、これは悪霊の頭っていう意味なんですね。悪党っていうんですか、悪霊の、キリストっていうのは悪霊の頭なんだ、そういうふうに言われた。これはこのキリストに対するいわばこの悪い言葉っていうんですか、悪行っていうんですか、罵りの言葉ですから、その時キリストが弟子たちにこう言われた。私はこういう言葉を浴びてるんだ、私はベルゼブルと悪霊の頭と言われてるんだ、だから弟子であるあなた方はですね、弟子であるあなた方はどういうふうに言われてもこれ以上の言葉は言われないだろう。弟子は先生以上にはならない、あるいは弟子は師のように、しもべは主人のようになればそれで十分だ。時にはこういう言葉をかけられることがあるかもしれない。しかし私はベルゼブルと言われた、しもべは主人に勝るものではない。ヨハネ福音書の中に次の言葉が残されておりますね。これは15章ですけど、ヨハネ伝15章ですけど、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。世があなた方を憎むなら、世の人々があなた方にいろんな悪行を浴びせかけられる、その時にはあなた方に浴びされるかけられる前に、それよりも先に、実はキリスト、私にその言葉が浴びせられているんだということを覚えなさい。これは言うならば、私たちにいろんな悪行が浴びせられる時があるかもしれない。しかしその時にはキリスト、私自身がそのことを受け止めているんだということを知っていなさい。死であるキリスト以上の悪行を受けることはないのだ。どんな悪行であってもですね、まずキリストが受けておられるんだということを知りなさい。何か私どもは自分が批判されますと、非難されますと、もうそれでもうしょげてしまいますね。しかしキリストが弟子たちに言われた。弟子たちよ、あなた方はどういう批判を受けようともですね、まずキリストが、私がその悪行を浴びているんだ、受けているんだということを知りなさい。いわば世の罵りの言葉、悪行をキリストご自身が受け止めてくださっているんだ。弟子たちももちろん受けていると思うんですけれども、弟子たちよりも先にキリストご自身が受け止めているんだということを、このことを忘れるなと弟子たちに最初に言われたんです。2番目は26節以下、人々を恐れてはならない、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。これはどういうことか。それは覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。キリストの福音は必ず明らかにされる時が来る。すぐに理解されないことがあるかもしれない。しかしキリストの福音は必ず人々の前に明らかにされていく。真理は明らかになっていくだろう。すぐに人々にキリスト教の信仰がですね、理解されるわけではない。隠されているようなものがある。しかしついにはキリストの真理は、キリストの福音は人々の前に明らかにされるだろう。このマタイ福音書の前のページの9章というところにこんな言葉が書いてありました。この9章の、これは27節というところですかね、前のページになりますかね、前のページですね。そこにこういうふうに書いてありました。 イエス様が2人の盲人を癒された。その時にこの、盲人たちがに対してイエス様が奇跡をなさって、2人の人に目に触って、その目を癒された。2人は目が見えるようになった。その時イエスはこういうふうに言われた。これは9章の30節。イエスはこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。しかし2人は外へ出るとその地方一帯にイエスのことを言い広めたということが出ております。人々を恐れてはならない。なぜならキリストの真理は、キリストの福音は、私が語る示す福音は必ず明らかにされる時が来る。隠されているのではなくて明らかに必ず明るみに出される時が来る。これは言い換えればキリストの福音は最後に必ず勝利をもたらすだろうという意味ですね。キリストの福音がの勝利の時が必ず来るということをキリストは弟子たちに約束された。このことを忘れるなと言われた。このマタイ伝の初めの方第5章にこんな言葉がありました。灯火を灯してマスの下に置く者はいない、燭台にの上に置くだろう。そのようにあなた方は世の光である。その光を輝かす時が来る。灯火を灯してマスの下に置く者はいない、あなた方は世の光である。光は燭台の上に置かれる。私は世の光であるとキリストは言われた。今まだですね、誰もそんなふうに思ってないかもしれません。しかしキリストはついに最後にこの世界を照らす、世界に勝利をもたらす、光をもたらす、そういう神として来られたんだ。このことを忘れるな。人々を恐れてはならない。ついに最後にはキリストの福音が勝利する時が来る。光を与える時が必ず来るということを確信せよ。弟子たちが伝道している時に誰も信じてくれないんですよね、イエス様。心配するな。光は必ず明らかになる時が来る。そう言われた。このことを忘れるなと言われた。3番目、28節。体を殺しても魂を殺すこともできない者ども恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすこともできる方を恐れなさい。この世の人間を恐れるな。この世の人間はたとえどんなに力のあるものであったとしても、政治の力を実権を持っているものだったとしても、それはせいぜい私どもの体を滅ぼすことができるだけだ。むしろあなた方は魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。いわば神のみを恐れよ。本当に恐るべきものは人間ではなくてこの神だ。まさにキリストは神のこの力を知っていた。この力を忘れるな。人間はせいぜい人間の体を拘束したり、時には首をはねたり、それだけじゃないのか。しかし魂を、体も魂も地獄で滅ぼすことのできるこの神を恐れよ。これがキリストの言葉ですよね。弟子たちはここにこの覚悟を決めるっていうんでしょうか。人々を恐れてはならない。そういう言葉の深い意味を弟子たちは受け止めていった。4番目に29節。庭のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。 あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。まあ、この意味は誰でも明らかだと思いますが、世の中で最も価値のないものと低い、本当に低価格のものと言われていたこの庭のスズメ、その中の一羽でさえも神のお許しがなければ死ぬことはない。ましてあなた方の天の父はあなた方の髪の毛一本一本までも見守っておられる。まさにそれが神の恵み深い神の力なのだ。あなた方はこのようにこのたくさんのスズメよりもはるかに勝っているではないか。そこに込められている神の愛、神の力を忘れるな。これほど力強いことはないじゃないか。あなた方を簡単に死なせることはないじゃないか。ないんだと。キリストは言われた。多分弟子たちも福音伝道の中で、ずっと読んでまいりますように、死の恐怖とかですね、牢獄に捕らえられるとか、そういうところまで追い詰められていくということもたびたびあったと思うんで。あれここに先ほど読んだような、家の中ではこんな争いとかですね、対立まで起こるというような可能性もそれはあったと思う。しかしその時にですね、キリストは言われた。あなた方を簡単に死なせることはない。キリストはそう言われたんであります。まさに、これは旧約聖書以来、先ほどイザヤ書43章も合わせて読みましたけれども、あの43章の一節にもこういう言葉がありましたね。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。恐れるな。五節には恐れるな。私はあなたと共にいる。そう言われた。その神が私たちの名を呼んでくださっておらっしゃる。その存在を知っている。本当に、この世界でですね、私はあなたの名を呼んだ。名を知っている。存在を知っている。あなたは私のものだとキリストは言われる。神は言われる。あなたは私のものだ。あなたを簡単にですね、死なせてよいものだろうかと神は言っておられる。この言葉を忘れるな。そして最後の32節のところに、今日先ほど一番初めに申し上げた点でありますけど、キリストへの信仰告白に生きよとキリストは命じられたのでありますね。キリストを告白するということ、そこに生きよ。私たちはこの何もない時には大変強いんでありますけど、喜んで教会にも来れるんですけど、いろんな問題が人生に起こってくる。病気にもなる。いろんな災害にも遭う。いろんな家庭の問題も起こってくる。いろんな苦しい状況の中に立たされる時、まさに嵐が襲う時がある。そういう時に私どももまたの信仰もまた弱くなってしまうということが我々の現実であると思うのです。しかしパウロはローマ人の手紙の一章の中で、私は福音を恥としないという言葉を書いています。ある仲介者はこんなふうに書いてるんですね。なぜここでわざわざ福音を恥としないというこの否定的な表現をパウロは使ったんだろうかというんです。福音を恥としない、福音を我々がこの本当の意味で恥としないというこの確信に至るにはどうしたらいいんだろうか。事柄に確信を持っていないものは恥じるものだというふうに説明しているんですね。事柄に確信を持っていないものは恥ずかしいと思うことがある。福音というものに対する我々がどういう理解を持っているのか、 イエス・キリストという方をどういう方として我々は信じているのか、告白しているのか、このことについて確信がないときには、よく言い表せないときには、我々は福音を恥じることがあるかもしれません。しかし福音はユダヤ人にもはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力ですと、その後パウロは書いてますね。ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、このキリストの福音がすべての信じる者に救いをもたらす神の力なんだと。我々が言ったように、いろんな状況の中に立たされます。病気になる時もあります。災害に遭う時もあります。事故に遭う時もあります。いろんなトラブルに巻き込まれる時もあります。しかしいついかなる時にあっても、私たちはイエスをキリストと信じていく、イエスを救い主と信じていく、その時にキリストは全ての事柄において、救い信じる者に全てに救いをもたらす、それは神の力なのだ。パウロはこういう言葉も書いてますよ。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死因の中から復活させたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心に信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。ここでもパウロはですね、心に信じ、そして義とされ、口で公に言い表して救われるのですと書いています。私たちの毎週のこの礼拝、ここで我々は毎週ある意味で人信条というものを使って信仰の告白をしているわけですね。私はここに行きます、イエスをキリストと信じます。それは毎週新しく信じるのです。洗礼を受けた時信じたって終わりじゃないんですよ。いろんな状況の中に我々は生きておりますね。苦しい状況の中に、悲しい状況の中に、辛い状況の中に、しかしその度に毎週新しくイエスを我が救い主と信じます。これが礼拝です。ここで我々は毎週信仰の告白、キリストからあなたは私を誰と信じるのか、どういうものとして信じるのか、どう告白するのかと問われている。このことがですね、実はキリスト教のいわばこの人格的な、そういうキリストとのですね、人格的な交わり、このこと、人格的な宗教信仰、そういうことはどうでもいい、何事もおわしもつかは知らねえども、ただ自分の信条っていうんじゃないんですよ。キリストという信じる対象、しかもそのキリストから我々が問われて、主よ、あなたを主と信じますという、このことが実はキリスト教信仰の最も根本的な、最も一番初めにある。そしてこのことが私たちのうちにはっきりしていくならば、それは洗礼ということになるだろうし、そしてまたこのことの中に、救い主ということの中に、信じる者すべてに救いをもたらす、まさにこのことの、このキリストの中に私たちが生きるに必要なすべての恵みがそこにあるんだということであります。私どもは誠にか細い信仰をですね、この聖書の御言葉によって強められ、キリストに対する信仰、父なる神に対する信仰、聖霊なる神に対する信仰を、このイエスに対する信仰を告白することによって与えられていく。この地上のいかなる時でも、キリストは罪人に過ぎない私たちの仲間となってくださった。あのペテロの、本当に弱さを経験していったこのペテロ、そういうものを見捨てないで、このペテロの仲間としてキリストはですね、救い主としていてくださる。 だからあのルカ福音書にこのキリストがペテロよあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、そしてあなたが立ち直った時には仲間を力づけてやりなさいという言葉があのルカ福音書22章に書いてありますよ。そういうキリスト、信仰の道をこのようにしていつも私たちに切り開いてくださるキリスト、私たちの仲間となってくださっているキリスト、そして私たちを信仰へとこの導いてくださるキリスト、あなたの唯一の慰めは何ですか、生きる時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何ですか。私たちが死に臨んだ時に不安になってまいります。 しかし私たちはキリストの仲間なんだ、キリストと共に一つされたものなんだ、生きる時も死ぬ時もキリストの仲間である、キリストによって名を呼ばれているものであるということを告白しなさい。この信仰の告白に生きる、そこに教会の姿があります。そこにただ一つの本当の慰め、復活の命に生かされていく、そこに平安と義があるからであります。お祈りします。天の父なる神様、初代教会以来キリストの教会はただ一つの同じ言葉を告白してまいりました。イエスは主なり、イエスをキリストと告白する、ただこの信仰に教会は生きてまいりました。私たちもどうかこの信仰に連なり、この信仰によって生涯終わりの日まで、そして生と死を貫いて支配者であるあなたの道からに守られて励まされて、キリストを信じる者としての生涯を、旅路を終わりの日まで生きることができますように、今週一週間のどう戦いを導いてください。豊かな聖霊の導きのもとに、豊かな聖書の御言葉を信じて今週もまた生きることができますように、これらの願い祈り主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌285。